6節を読みます。旧約聖書の1099ページになります。イザヤ書26章1節から6節まで。その日にはユダの地でこの歌が歌われる。我らには堅固な都がある。救いのために城壁と砲塁が築かれた。城門を開け、神に従い信仰を守る民が入れるように。堅固な思いをあなたは平和に守られる。あなたに信頼するゆえに平和に。どこまでも主に信頼せよ。主こそは常しえの岩。主は高いところに住まうものを引き下ろし、築き上げられた都を打ち倒し、地に打ち倒して塵に伏させる。貧しい者の足がそれを踏みにじり、弱い者の足が踏みつけていく。もう一箇所、新約聖書のフィリピの信徒への手紙、4章2節から7節を読みます。新約聖書の365ページの下の段になります。フィリピの信徒への手紙4章2節から7節。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います、喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。祈祷を捧げます。主なる神様、アドベントの第4の主日の礼拝を敬愛する皆さんと共に守れる幸いを心から感謝いたします。クリスマスを仰いで、私たちのアドベントの歩みがいよいよ頂点に差し掛かろうとしています。あなたが計り知れない恵みを持って私たちに御子イエス・キリストを送ってくださる、そのことを私たちは心を一つにして来週お祝いしようと思っています。どうぞその時を導き祝してください。教会の歩みが、あなたを信ずるキリスト者の歩みが、そこから始まっていることを思います。私たちの生涯は さほど長いものではありませんけれども、それぞれに与えられたこの命を神様に委ね、全うできるように、私たちの歩みを導いてください。教会には、幼い子供たちから、高齢の方々まで、あらゆる世代の人々が集います。私たち一人一人を、あなたが年頃に顧みてくださっていることを今覚えています。どうぞ、お一人お一人を、またそれぞれが所属する家庭を、さまざまな群れを、主にやって祝してください。クリスマスに至る最後の一回りを、私たちが、なお一層神様を見上げて歩むことができますように整えてください。感謝と祈りを救い主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。二人の女性とインマヌエルと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。教会の使命は福音宣教ということですけれども、一口に福音宣教と言いましても具体的な活動となると多岐にわたります。教会の活動のもといはすべて福音宣教にあることを私たちは承知しているわけですから、あらゆる教会の活動はその活動を担う人たちが一つにまとまって進められるべきであり、進められるはずなのです。ところが、現実にはなかなかそううまくはいきません。例えば、教会には役員会という組織がありまして、そこで取り決まれるさまざまなことが検討され取り決められます。しかし、いろいろな議題を扱う中でどれも全会一致でことが運ぶというわけでもないのです。まあ、それでも役員の皆さんが最後に一つの議案を何とか決議できるというのは人間の理性を超えたある働きがあることを皆さんが認めているからです。まあ、この世的な言い方をすれば、寛容とか柔和とか柔軟性というふうな表現になるのでしょうけれども、そういうことだけならば別にキリスト者でなくても寛容な心を持った方は世間にも大勢いらっしゃいます。役員の皆さんがおそらく意識しているのはキリスト者の特徴と申しますか、アイデンティティでなければならないもの、それなのです。それは一体何だと言われそうですけれども、それが今日のテキストでパウロが取り上げている事柄です。もちろん理想的にそうした人間の理性を超えた働きがいつも機能しているとは限りません。福音宣教の使命感とか信仰者同士の励まし合いのような共通の自覚を持って会議に臨んだとしても、あまりにも意見の隔たりが大きかったり、主導権争いが生じてしまったりすると、人間関係はギスギスしたものになって、お互いが傷つけ合ったりするようなことも起こり得ます。で、私は 信徒時代を含めますと50年以上教会生活を送っているのですが、教会内の種々さまざまなもつれも体験してきました。でそういう思い出はできることなら封印をしてしまって闇に葬ってしまいたいと思うんですけれども、それは隠し通せるものでもありません。パウロの時代も基本的には教会はやはり同じだったと思うんです。いろいろな現実があって苦労をしている中で、なおパウロはキリスト者独自のアイデンティティがあるということを信じ抜いたんです。そんなことを念頭に置いてテキストを読んでいきたいと思います。最初にエボディアとシンティケという人名が出てきます。女性ですね。でフィリピンの教会にそういう名の女性がどうもいたようなのです。でパウロはまずこの二人に主において同じ思いを抱きなさいと助言しています。でそこだけ読むと何かこの二人の間だけがうまくいってないように見えるのですけれども、読み進んでいきますと、あ、そうではないなということが見えてきます。つまりこの二人を巻き込んで他の教会員との間にどうも何か溝ができていたらしいのです。エボディアとシンティケはパウロが直接名指しした女性たちですから、フィリピ教会にとってこの二人はこの創立の時からおそらく重要な働きを果たしてきたのです。パウロがフィリピで最初の伝道活動をした際の様子が使徒言行録の16章11節以下に記されております。245ページの下の段にそのことが書いてありますので、どうぞ後でゆっくり読んでみてください。でそこを読みますと、紫布を商うリデアという女性がそのフィリピで教会設立の時に大きな働きをしていたことがわかります。でおそらくその当時の仲間に今日のテキストに出てきたエボディアもシンティケもいたのだと思います。彼女たちはパウロの宣教活動が何らかの妨害にあったときに、3節にあるように共に戦ってくれた仲間なのです。クレメンスという名も出てきますが、すでにこの人はこの時には天に召されていたのであろうと思われます。とにかくこの手紙が書かれた時にフィリピ教会内に深刻な意見の不一致が生じていたということは確かです。多分この感情的な食い違いも重なって教会内が抜き差しならない状況に陥っていたと思われます。いずれにせよエボディアとシンティケはフィリピ教会の創立メンバーだったようですから、その影響も大きく、教会にとってはその人たちを巻き込んで争う事態が生じたということは深刻であったと思います。中にはこの二人には出て行ってもらいたいと主張した人だっていたかもしれません。 で、そうした教会の状況を聞くに及んで、パウロはいても立っても折れなくなったのです。彼はエボディアとシンティケに、主において同じ思いを抱きなさいと勧めつつ、真実の協力者と呼ぶ人物に二人を支えてあげてくださいと協力を要請しています。この真実の協力者と呼ばれている人物が誰のことかはっきりは分かりませんけれども、手紙を携えていった同労者のエパフロデとかもしれません。パウロとしては彼女たちが教会の交わりの中に完全に復帰することを願いつつ、二人も他の教会の人々も同じ思いになってまとまることを勧告せずにはおれませんでした。もう関係は相当崩れてしまっているんだから、それぞれ別の道を行った方が良いだろう、そういうふうに考えて彼女たちが教会を離れて自分たちの満足のいく形で別れることを解き進めることだってできたはずですから、そうすればことはすぐに収まったかもしれません。けれどもパウロはそうしなかったのです。一緒にいるのが気まずくなってしまったのに、それでもなお離れずに教会生活を続けるべきである理由をパウロはこのテキストで説いていると思います。で、ここには同じように教会に連なっている私たちもパウロの言うことにじっと耳を傾けなければならないことが書かれていると思います。で、そのことともう一点気づくことがあります。で、それはこのフィリピの教会だけではなくて、パウロが宣教活動で訪れた各地のユダヤ人集会では、エボディアやシンティケやリディアだけでなく、女性たちがどうも活躍していたらしいという事実です。で、それまではユダヤでもローマの植民都市でも総じて活動の中心は男性陣でした。ところが各地に新しく生み出されていった教会では、それまで陰に隠れていた女性たちが活躍し始めたのです。もちろん一挙にそういう状況になったというのではなくて、いろいろな揺り戻しをこれを繰り返しながら、当時の教会は女性たちの活動の場になっていったということが伺われます。で、そのことはその後の教会制度の発達にも大きな影響を及ぼしていきます。つまり社会がどんなに男性中心で動いたとしても、教会はそうはならないということです。先ほどの問題に戻ります。エボディアやシンティケがなおも教会にとどまって歩むべきだというパウロの示した方向性の問題です。で、そこには教会の持っている独自性が現れているはずです。教会の中心はイエス様ですから、そのイエス・キリストを信じる信仰を中心に教会は形成されているわけです。ただ単にイエス様を崇めているという意味ではありません。キリストを信じるということは、 何よりもキリストがご自身の十字架の犠牲によって私たちの罪を許してくださっている。その罪のゆえに失われていた神様との関係を回復してくださった。そのことを信じることです。この神様との失われた関係が回復されたということが教会では何よりも重要なのです。私たちには時々友達との関係も壊してしまうような苦い経験が起こります。で、そうした時、一旦壊れた関係を修復するということはとっても難しいんです。なぜ難しいかといえば、何か他に難しくさせる理由があるというのではなくて、本当は自分自身が関係修復を心の底からは望んでいないからです。人間というのは誰でも、たとえ自分に何らかの責任があると分かっていても、相手に少しでも非があれば、それを手がかりにして自分の正当化を図る存在なのです。実はそのことは、私たちが教会にとどまる限りイエス・キリストから指し示されるのです。パウロはそのことにちゃんと気づいていました。だからこそ、その上で、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいというのです。四節から喜びの勧めが展開されているのはそういう理由です。パウロはフィリピの教会にいる自分の理解者たちのことをおそらく思い浮かべていたでしょう。パウロは彼らが自分と同じ喜びの中にあることを微塵も疑ってはいません。彼らと一緒にキリストにつながっている喜びに身を震わせているんです。私はそういう状態は一種の宗教的なこのエクスタシーではないかと思っています。仏教には法悦という言葉があります。で、パウロの言う喜びはキリスト者にだけ与えられる信仰的な法悦ではないかと思いました。この法悦の源は、先ほども触れましたけれども、イエス様が他の誰あろう自分のために十字架についてくださったことによって、今自分は神様の恵みのただ中に置かれているという、そういう自覚です。主において喜ぶということの鍵は、やはり十字架にあるのです。イエス様の十字架がなければ、一切は虚しいのです。パウロは、かつて若きリーダーとして、ユダヤ教の律法の道を極めんと、努力をした人です。神様から選ばれて、救われるべき存在として律法による義を手に入れようと必死だった彼を、イエス様の十字架の技はすっぽり包み込んでしまいました。神様の愛の中にパウロは取り込まれたんです。ユダヤ人という選ばれた民の一員として神の義を手に入れるはずだったパウロに臨んだ神様は、十字架にかかって復活されたイエス・キリストの 神様でした。パウロはそれまでの自分の生き方と正反対の生き方をした方の中に真実を見ることになったわけです。パウロにとって教会に連なるというのはそうした信仰体験に裏打ちされて生きることに他なりません。ですからパウロにとって教会とは主イエス・キリストにおいて共に喜ぶ人たちの群れなのです。共同体の内部に何か保証してくれるものがあってそこに所属すればそれをいつでも請求できる権利を与えられる、そういうような共同体ではありません。それはそれまでユダヤ人共同体が先民意識を軸にして民族の内側にだけ成立させていた共同体のあり方を根本的に変えてしまうものでした。キリスト教会も制度として歩み始めれば必ず管理的な側面が出てきます。会計の技も必要になりますし、さまざまな勤めの場が必要になります。それでもなお五節にあるように主はすぐ近くにおられますよという声にまとまる集団なのです。主はすぐ近くにおられるという信仰は主が再び来られるという確信とともに今も一緒にいてくださるというインマヌエルの信仰でもあります。教会の一致ということが異分子はできるだけ遠ざけて教会内を丸く収めていくという意味ならば、パウロは今日のテキストのようなことはおそらく言わなかったはずです。教会の一致は人間が考えた結果生み出されるような一致ではありません。イエス・キリストが人間に与えたもう喜びを言うなれば、パウロと一緒に追体験できる共同体が教会です。そこは私たち自身もイエス・キリストの愛に促されて到底和解できそうもない相手とも和解を求めて歩むことのできる場所です。パウロが思い描いたように主において喜ぶそういう教会は来たるべき神の国の雛形でもあります。私たちキリスト者はこういう教会を信仰によって仰ぎつつ生きているのです。私たちはその恵みを意識せざるを得ません。私たちは教会を大切にせざるを得ません。私たちは生涯をこの群れにとどまり、さまざまな捧げ物をしつつ、また数えきれない恵みをいただきつつ生きていくのです。それはパウロが生きた紀元1世紀の教会の状況と少しも変わっていないと思います。そのことを願いつつご一緒に祈りましょう。神様、私たちの教会が内には喜びがあふれ、外に向かっては力強い福音を述べ伝える教会であるように祝福してください。そのためにこの教会に連なる私たち一人一人を整え、あなたの器として十分にお持ちください。主イエス・キリストの名前によって 御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ち願いまして、賛美歌の493番慈しみ深いを歌います。どうぞお座りください。